はようございます。今日のこの聖書の箇所はルツ記という書物から取りました。それでルツ記のことは皆さんがきっと教会で何回もお話に聞かれたことがあると思うのでございます。まあ、今日は短い聖書のお話ですけれども、このルツ記を通して神様の恵みがどんなに豊かにこのルツとその姑に注がれたかということを共に学んでみたいと思っているわけでございます。司法にちょっと書いてございますように、ユダのベツレヘムというところにエリメレクという人がおりました。このエリメレクというのは神は我が王なりという、そういう意味の言葉でございます。そしてその妻のナオミと二人の息子を連れてモアブというところに行ったのでございます。それは食べるものはなくて飢饉でありましたので、ベツレヘムが飢饉の中にありましたので、外国に行って、まあ、生活の糧を得ようという、そういうふうなことでございます。そしてこの二人の息子の名前が大変面白い名前で、面白いというか、この、まあ、お話が、このお話がずっと民間の間で長く何十年か何百年か伝えられている間にいろいろと脚色されたのであろうと思いますけれども、この一人の息子の名前はマフロンというんですけど、これは描写というね、病人という意味でございます。そしてキルヨンという名前は疲れて弱るという、まあ、そんな名前でございます。その2人の息子を連れてモアブというところに行ったわけでございます。そしてモアブの地に行って間もなく、もともと体が丈夫でなかったエリメレクはそこで死んでしまいました。そして悪いことは重なるもので、二人の息子をマフロンとキルヨンもそのところで、嫁をめとって結婚していったのでございますけれども、その二人の息子も死んでしまいました。残されたのは息子の二人の嫁と姑のナオミでございます。人生というのは何が起こるかわからないと言いますけれども、本当にこれはつらいことだったと思うんですね。外国に行って一旗あげようと思って行ったのですけれども、頼りになる夫は死んでしまって、息子も死んでしまった、そういう状況でございます。この一章からいくつかの教訓を学ぶことはできると思うのですけれども、一つは人の出処進退、出処去就ということでございます。エリメレクは苦しいことがあるから外国に行けば道が開けるんじゃないかという、そういう考え方をしたのですね。しかしこれは注意すべきことでございまして、今自分が置かれているところが苦しいから別のところに行けば楽になるんじゃないかという、そういうふうに考えがちなんですけれども、そうではないんですね。その新しいところに行けばまたそこにはそこの苦労があります。そういう意味で、まあ、そのいろいろの苦労や困難はやっぱり我慢しなければならないんですね。 耐えなければなりません。そこから逃避するということは、逃げるということは危険なことでもある、ことが十分考えられるわけでございます。そしてそれからもう一つは、そのクリスチャンは異教の信者と結婚すべきであろうかということです。聖書には、あなた方は信仰のない人々と一緒に不釣り合いな区引きにつながれてはなりませんと。正義と不法とがどんなに関わりがありますかと、光と闇とに何のつながりがありますかと、そういうふうにコリントの信徒の手紙第2の6章の14節に書かれています。これを見ますと、そういう外国の宗教の違った人とクリスチャンが結婚するということは良くないことのように書かれていますね。まあ、未信者と結婚するということ。しかし聖書にはこれと違う箇所もございます。例えばモーセの妻のチッポラはミディアン人エテロの娘でございました。そしてルツの夫となるボアズのお父さんのサルモンはカナンの遊女ラハブをめとりました。そしてそのラハブがダビデの子孫としてイエスの系図に加わっております。ユダヤ人の最大の望みは救い主の母となることでありました。この名誉ある系図の中に4人の女性が出てまいります。マタイの福音書の最初のをご覧になりますと、イエス・キリスト様の系図の中に4人の女性が出てまいります。そしてそのタマル、ラハブ、ルツ、ウリアの妻というこの4人の女性ですけれども、このうちの3人は当時としてはその時代から見れば道を外れた女性でありました。そして一人は外国の女性、異国の女性でありました。必ずしも聖書はそのような結婚をしてはならないということを言っているのではないということを、この聖書の箇所から教えられるわけでございます。さて、話は少し元に戻りますけれども、この人生の危機に直面し悲しみの極みにあるナオミでありましたが、慈愛に富める神の見えざる見てが働いていたのであります。ヤウェの神は天の神であり、宗徒のナオミとルツを救おうとされるのであります。聖書に書かれておりますように、神は人を分け隔てなさらないのでございます。どんな国の人でも神を恐れて正しいことを行う人は神に受け入れられるのでございます。宗法にミレーの有名なフランスの画家のミレーの落ち穂拾いの絵がございますけれども、旧約聖書には次のように書かれてございます。例えばレビ記の19章の9節を見ると、穀物を収穫するときは畑の隅まで刈り尽くしてはならない、収穫後の落ち穂を拾い集めてはならないと。それからこれは申命記の24章19節ですけれども、畑で穀物を刈り入れるとき一束畑に忘れても取りに戻ってはならない、それは寄留者、孤児、家父のものとしなさい、こうしてあなたの手の技すべてについてあなたの神主はあなたを祝福されると、そのように書いてございます。そしてさらに申命記の十章を見ますと、孤児と家父の権利を守り寄留者を愛して食物と衣服を与えられる、 あなたたちは寄留者を愛しなさい。あなたたちもエジプトの国で寄留者であったと、そういうふうに書かれています。要するに、そのユダヤ人にはいい習慣がございまして、畑の収穫をするときには、全部取り尽くしてはならないというんですね。それは、畑のない人や、その貧しい人、孤児でありますとか、旦那さんに先立たれたそういう女性でありますとか、当時としては厳しい状況にあった人たちのためのものであるから、それを完全にその集めてはならないと、残しておきなさいという、そういうことでございます。それでルツは、もう、ふるさとの、ナオミのふるさとのに帰りましたけれども、もう、一文なしでお金も何にもなかったから、そういうふうにして、その畑で、取り尽くした、残っているその穂を集めて生活をしたんですね。そういうふうにすることはできたんです。これを見ますと、聖書の考え方はですね、その神様は弱い人とか、そういう人を特別にちゃんと見ておられるということじゃないかなと僕は思うんですね。そういうふうに考えます。神は夫に先立たれたナオミ、身寄りのない女性ルツを守ってくださるのであります。これが聖書の神様であります。人生の逆境、悲嘆の中にあるときにも神の恩愛は注がれるのであります。こうして神様は身寄りもなく、一銭の蓄えもない女性二人を助けてくださったのでありました。それだけではなく、ルツにこの2章以下を見ますと、神はボアズという裕福ではありましても非常に心根の良い立派な男性を備えてくださったのであります。こうしてルツはその男性と結婚にまで導かれるんですね。そういうお話でございます。当時はレビラート婚というレビラーテマレージというそういう言葉がございました。レビラート婚というのは難しい言葉ですけれども、順婚というふうに訳される場合があるんですね。順婚というのは順番の順と結婚の婚ですね。どうして順婚かといいますと、夫が死に先に亡くなって妻が子を亡くして残された場合に、その夫の兄弟が残された妻をめとって、その兄弟の子孫を残してその家が絶えないようにするという、そういう習慣があったんですね。そこでこのルツは、そのそういうルツと結婚してくれる人が当時としてはちゃんと、まあそういう風習上残ってたんですね。それはゴエルという言葉でこの聖書の中で書かれていますけれども、最近親者という言葉ですね、贖い人という、そういうふうに訳されています。これは失われたる権利を回復するの意味でございます。そしてルツには、ルツと結婚してする可能性のある男性が2人いたんですね。そのボアズはその、まあ、権利から言うと 2番目の権利を持っている人でございました。しかしその1番目の権利の人はその結婚を承諾しないで、自分はこのルツとは結婚しませんと言って、ボアズが結婚する、そのルツと結婚することになりました。そしてそのことの印に、その結婚しないという人は自分の靴を脱いで、みんなの見ている前でボアズにそれを渡したという、そういうふうな非常に興味深い面白い習慣のことが後半に書かれています。 まあ、自分はおりますからどうぞあとは一つよろしくお願いしますというそういうことですね。ちょうど現在で言えば市役所かどこかに行って結婚の手続きを公にするようなものでございます。そしてルツはこのボアズと結婚して幸せな家庭を築きました。そのルツとボアズの間に子供が生まれたと聖書に書かれてございます。そしてその家系の中からその血筋の中から後にイエス・キリストが生まれたということが聖書に書かれていることでございます。神様はナオミとルツというその非常に人生の危機に際して誰も耐えるもののないそういう貧困の中にあった逆境の中にあった二人をことをちゃんと人の目には見えない神の御手を持って一歩一歩と導いてくださったのでございます。このように見えない御手で導いてくださることを神の摂理というふうに言ったりしますね。そういう意味でこのルツ記には神の摂理が働いているということが分かるのでございます。そしてこれを私たちの自分の人生に当てはめてみますと天の神様は私たちの人生を一歩一歩と導いてくださるのでございます。これを考えますと天の神様の愛は本当に感謝のほかはございません。それでは一言お祈りをいたします。父なる御神様、この聖書の箇所を通しまして神様の御手がございまして一歩一歩と導いてくださり大きな恩愛を注ぎ